はい、今日のところでは、36編の前のところともちょっとつながっていますので、この最後の部分には祈りとなって、そのキーワードが11節にあるあなたの慈しみを、そしてあなたの正義と。で、これは、すぐ手前の36編の6節と7節にもあります。主よ、あなたの慈しみは天にあり。そして7節、あなたの正義は神の山々のよう。とあります。で、慈しみっていうのは、これを繰り返し言ってきましたが、愛という言葉が中国語から日本語に入る前から、はるか昔から日本の固有の言葉としてあった言葉です。この慈しみっていう字、これの音読みは字、慈悲の字ですと。訓読みは慈しみです。とか言ってですね。そのように機械的に日本人が教えられたから、初めから音読みと訓読みっていうのは漢字にあるんやと。そういう全く間違った観念を植え付けられてしまったというところがあります。初めからこの漢字にですね、訓読みだというものがあるはずがないわけです。中国のものですね。中国語では死意と発音するわけです。慈愛なら死愛と。で、それを日本語で慈という発音でちょっとなまった表現、あるいは古代に入ったから現代の中国語とは若干違うということもあって、今とは発音が違っているのもあります。音読みと称するのは本来の中国語の読みを日本語風にしたものですね。慈しみっていうのは全く本来別なんですけども、この中国語の慈悲の慈というのが日本語の昔からの慈しみという文字じゃなかったから音だけあったわけです。慈しみ。それとよく似ているというので、この漢字を慈しむとも読むことにしようとしたわけですね。そういう意味で初めからこの慈悲の慈という字に音読みと訓読みがあったのでは全くないわけですね。意味がまあまあ似てるからそういうふうに読むことにしようとしたわけです。で、慈しむっていうのは、前にも命の水も書いたり話したりしたことありますけども、分厚い古語辞典、漢和辞典、語源辞典なんと見ますと、美しいですね。美しいという言葉に今はよく使いますが、それも本来の日本語です。美しいということと、もう一つ、厳粛の厳、この中国語の文字を、慈しま人だ、慈くっていうふうにも読んだりします。慈く、厳粛な、恐れ多いといった。その慈くということとも、また美しいということとも語源的にはつながっていると。ということなんですね。ですから、慈しみという言葉は、本来の日本語として、奥深い言葉なんですね。それが中国から入っていた愛という言葉が非常によく使われるようになったために、慈しみよりもはるかに愛という言葉がもう氾濫している。全然美しい子もない。何かこう厳粛さもない。全くない、卑俗な、汚れた。そういうものまで何でもですね、愛というふうに言うようになった。てしまったわけですね。それでこの愛というのは仏教用語としては執着という言葉意味を持っていたわけですね。だけどもキリスト教の力が大きかったからキリスト教的なその心を注ぐというのを愛というように、だんだんと固まっていったということですね。ですので、この 神様の愛を表す言葉に、古来からあった慈しみということと、中国から入った文字の愛、その両方で表されているということです。このようなことは、賛美歌を歌うとき、賛美歌は詩。本来は詩なんですね。だから詩というのは一つ一つのことをとても大事にするわけです。日本であると、だいたい五七五と七七と、五と七の言葉を使って表す。ということですね。ですので、その一つ一つを深く持った上で、英語から訳しているということです。あるいは、そのまま訳せない場合には、その大体のニュアンスをとって、独自に日本語に書いているということで、賛美歌は非常に優れた詩的作品ということですね。で、聖書のことを元にした詩的作品。だから、キリスト教の信仰に関する詩を読みたいと言ったら、水野源蔵さんのような詩もありますが、断然深くて世界的に伝わっている詩が、これは賛美歌の歌詞の詩なんですね。もともと詩なわけです。で、それが非常に優れているというので曲が付けられる。少数は、曲がまずあって、このふさわしい、歌詞、詩をですね、キリスト教の詩をつけようと思ってつける場合もありますが、大体は詩が先にある。全盲の人ですね、ファニー・クロスビーなんかも5000も6000も作ったとか、ウェスレーなんかもですね、チャールズ・ウェスレーなんかも、非常にたくさんの詩を作ったということが伝えられているわけです。で、それが全部曲がついたんでは決してなくて、その中で、詩的能力のある人が、こういう詩をつけたら、こういう曲をつけたらということですね。作曲家の人がその詩を見て、特に優れたと思われる詩に、この曲をこのように、この詩を表すにはこういう曲をつけた。この強調点をこの高い、この清らかなメロディーをつけたらいいと。そういうふうに思って曲をつけようとする人が何人もできるので、一つの優れた曲にはいくつも曲がついてきたと。そういうことで、どの曲で歌うかっていうことで、曲の名前が必要なのかで、チューン名、曲名というものが、この賛美歌の右の方に、左の方は中心である作者の名前があり、右の方には曲名が書いてあるというわけですね。曲名の由来は、人の名前や場所の名前やら、あるいは偶然的にできた曲名はいろいろあります。そういったことでですね、一つ一つの言葉が重要。で、この詩編も、ヘブライ語では詩の形なので、それを少しでも写すように、行外をたくさんして、三分の四ではなくて書いてあります。で、ここで、前のところで、慈しみは天にある。こういうことは、現状を見たら本当に驚くべきことですね。これが、3000年ほども昔に作られたと。昔から戦争はたくさんあった。日本の場合見ても狭い島国日本だけども、もう絶えず領土争い、弱い貧しい農民たちを使って、相手国の人に何も特別に悪いことをしてないはずの、関係ないはずの知らない人を攻撃させると。領主なる者がですね、自分の領土欲のために、支配欲のために、農民に武器を持たせたりして、相手のところを攻撃させると。で、自分も大怪我をしたり、殺されたり、相手の人も殺したり、大怪我させたり。 そんなことを漁師のほんの一部の人がやらせるわけですね、戦争とか戦い。そこに住んでる戦争に戦いに生かされた農民が相手のことなんか無学問盲で、ラジオテレもないから、全然知らんわけですね、本当は。でそこへですね、漁師がいろんな情報から、あそこはこういう弱点があるから、ここやっつけて、あるいは人質にとって、そしてその、自分の配下の農民たちを、農民たちが圧倒的に多かったわけだから、それを使ったり、あるいは武士として農民の米、食料を、まあ、たくさんですね、年貢として納めた武士たちが、それに駆り出されると。いうことであったわけですが、そんな状況の中、どこ見てもですね、絶えず殺し合う。権力者の欲望のために。そんなことがあって、どこに神様の慈しみ、愛が天にあるのかと。こういうことはですね、さーっと読んでいけたら、不思議にも思わない。私も初めて詩を読んだときに、まあ、こんなこと書いてある、こんなこと、書いてあると思いながらスーッと読んでいくからですね、立ち止まって深くというふうな、まあ、大学の4年に初めて読み始めたけど、とっても4年というのは卒業研究ということで、私アルバイトもずっとしていたからな、靴も。とっても忙しかったら、そんな、まあ、言うと暇なんか全然なかったわけですね。その後、もうぼつぼつと卒業してからは真剣に読むようになっていったんですけども、それから50年以上も経っても、この一言ですね。あなたの慈しみは天にあると。あなたの真実は雲にまで及ぶとかいうことは、本当に不思議な表現ですね。この辺での聖書協会共同訳で読んだわけです。こちらの新共同訳では、満ちているという表現にしてありますが、で、今日のところでもそのこととつながって出てくるわけです。あなたを知る人の上に、この知るというのは聖書では、表面的に知るということは全く違って、霊的に知る、霊的な交流を持っている、そういうことを知ると言っているわけです。神とキリストを知るということが一番大だと。ところが表面的には、神はキリスト教やユダヤ教で信じられている、天地を創造した存在としてですね、日本人の圧倒的 99% までは一言のように全然そんなことは自分とは関係ないことだと。神様を知る知識としてはそんなことを言うんだと。単なる暗記として。またキリストを知る。だいたい2000年ほど前に、羊小屋、馬小屋、家畜小屋、というもので生まれた。で、十字架で処刑された人。その後、ローマ帝国に広がったと。で、まあ、サマリア人への愛の愛だとか、そういった類のことを、キリストは非常に弱い人、病人にも言ったと。それでキリストを知ったつもりになると。けども、聖書において神を知る、キリストを知るということは、そのような暗記では全くないことですね。神を知り、キリストを知ると。これが根本だというように言うわときには、人間の頭で覚えたり理解することは違って、霊的に交流があると。神もキリストも本質は生きて働いているから、その生きて働く神、あるいはイエス様と霊的な交流があると。励まされ、慰められ、また罪を許される実感を持つ。で、そこに、誰をも許してくれない。あるいは過去の罪であれば、決して償うことができないような、そういう罪でも、不思議と許してくださったという平安が与えられる。そういう生きた交流があることを、神を知り、キリストを知っているということであって、 そういう意味で、このあなたを知るっていう一言もですね、単にこの日本語の表現のままでは、わからない意味があるということですね。だからそういう人にさらなる神の慈しみがあるように、ヘセッドという。常にある、いつもある。これはもう私たちの祈りとしても一番のことになるわけです。何らかの形で神様との霊的な交流を持たなかったら、とっくにこういう集まりからも離れてしまってるわけですね。大なり小なり、その霊的な交流の度合いは差があるにしても、この心の深いところのあるところで、イエス様、神様との交流がある人が、すなわち神様を何らかの方で知ってる人が、こういう世界でいろんなキリスト教会、集会に集い続けているということですね。それで何千年も記憶から言ったら続いているわけです。だからその人たちのうちにさらなる神の慈しみが、しかも常にあると。そうしたら悪の力が迫ってきても打ち負かされない。褒められてもけなされても簡単に喜んだり怒ったりしないと。けなされて怒るっていうことは、すなわちその人はいつも褒められたいっていうことの裏返しだということになる。あるいは褒められて喜ぶことはですね、あるいはけなされたらすぐに怒り出すということの裏返しであって、この世の何らかの賞をもらったからといってですね、嬉しがるようなことでは到底神様の御言葉の福音を伝えるということはできないわけですね。まあ、それに、この世の当たり前のこと、例えば、今また野球とか、なんか、いろいろ、夏にやってますが、自分の県のチームが勝ったら、ものすごく喜ぶと。暑い中をですね、甲子園の前でも退去して、応援に行くと。でもその勝ち進んだら費用が火の車になってですね、そこで行ってる人が、まあ、10人、20人部員が出ると、それの3食の費用を全部出さないかなと、講演から。で、私が50年以上前に、城東高校の分校に勤務した、最初、しただけなんですけども、城東高校が甲子園であるとかで、それで、給金を集めますとか言ってですね、一口何千円とかどうのこうのとか、1万円とか何とか書いてあったと思いますが、50年経っても野球部でやったらそんなことまでして金集めをするんだと、まあ驚いたわけですね。もちろんそんなことに出せないわけですけども、以前に新聞でですね、ずっと昔は徳島商業高校ってのが常に出よったんですけど、勝ち進んだら台所は火の車で、そういうことを担当している役員と本当に困ってしまうと。足りないんだというふうなことが起こるんですよね。それは2回戦で勝って次の試合がまだだいぶあると。3回戦が勝ってまただいぶある。それだけの一環の全部のかなり多数の部員が行くんならば、飲食費と全部宿泊費から出していると相当なものになりますね。だそれはそんなに50年前に数年間教員だったものからでも集めようとする。だから、そういう華やかなものはみんな疑ったのですね、金の力っていうものが大きく働いてくるわけです。で、そんな高校野球なんてそれでまあ終わりですけど、それがプロとかなるとですね、継続的に国家からもすごい金が出ていくということになるわけです。そういうことで、そんな中だったら、絶えず私たちは権力や金やこの世の評価に引っ張り込まれる。で、この神様の慈しみが常に私たちの上にあったらですね、そういうものは初めから価値がないということをはっきり実感するわけですね。自分の権のチームを買ったからって喜ぶんじゃなくて、 たった一人の人が、本当の神様をもう弱って一人でおる。あるいは死が近いような。そういう人が、ほんのわずかでもですね、神様の慈しみを受けて力が与えられると。そのままずっと喜ばれること。神様がですね。そういう祈りが喜ばれる。これは、マタイの福音書で言われたように、神様に立ち返るたった一人のためには、天で大いなる喜びがある、って言われたわけです。天ですよね。神様の霊的な完全に敬意、広大な世界。そこで、まあ言うと、霊的に本当に喜ばれる、大きな喜びがある。甲子園で、よしでしたら、甲子園で何万人かが、すごい大きな声で感謝があると。そんなんとは全然違うわけですね。そういう背後には人間の様々な欲や金や、まあ中にはそういうことを出すために監督がですね、分野を殴ったり、いろんなスポーツでそういうのがあって、ずっと何回もこんなことやってきてですね、発覚してやっとやめれたと。まあ、そういうとこも様々に比べて、神様の国で大いなる喜びっていうのは、そういういかなる不純もない世界ですね。まあ、いかに神様の国の喜びと、この世の喜びが大きな違いがあるかということを知らされるわけです。まあ、そのことを言っているわけですね。あなたを知る人、さらに慈しみって無限だから、絶えず慈しみが注がれないと、私たちはまたこの世の大きな流れに引っ張り込まれる。神様の言葉から離れてですね、これは、そうした、野球とかサッカーとかのスポーツとか、いろんなこの世のライブだとか何とかに夢中になるとか、そういった類の次元のごく低いものではなくて、戦争ということになると、このようなこの政治家から大学の教授から芸術から大級のいろんな人まで、一斉にですね、宣伝なんかは、あの侵略戦争、おびただしい人を殺害していったような戦争、聖なる戦いだとまで言い出したわけですね。そういうところに本当に神様の美しみが注がれるならば、それが偽りであることを問題見破っていくと。けどもそれは、そんな野球の、勝ったかどうかで喜んで拍したりするのしないどうか、こんな、まあ言うたら、ちっちゃな問題でなくて、長い歴史の中では、その人の一生が関わる重大な問題になるわけですね。そういう意味で、実際に、ロシアや中国や、その他のアフリカの国々、またその他の独裁的な、今のミャンマーでもそうですけども、傾向を強めた国々では、政権を言葉で批判するということだけが犯罪として囚われる。そういうことで、私たちが神様の御言葉に従った道を歩むためには、場合によってはそういう生きるか死ぬかというですね、そういう切実な問題が起こってくるわけですので、だからこの、あなたを本当に知った人は、この世の大きな流れを間違っていると示されたならば、それを表すということがまた求められているけども、それは神様の慈しみが、その愛の力が常に注がらなければ到底耐えられないことです。まあ、そんな風にですね、真の言葉は何か、この世の人間の感情ですね、好きだ嫌いだとかですね、なんとかなんとか、そういう歌謡曲の歌詞にあるように、そういった類のものとして読むと全く違って、こうした支援の言葉は何千年も前から、それに神様からの特別な慈しみと、意識があって、それを忠実に 歩んでいこうとした人の場合には、その完全な典型がイエス・キリスト様だったわけです。この世で本当に良いことをしたら、褒めてくれたり、賞をもらったりですね、そんなことがあると大きな間違いで、本当に真理を語ろうとする人は常に敵があると。これは50年以上前に、そういうはっきりした表現を初めてカール・ヒリットの書物からっていう驚いたので、今でも覚えているわけです。まあ、それまではなんとなくですね、誰からでも褒められる人になりなよと。みんなが認めるような偉い人にならないかんだよとかですね、そういう類のことは、まあ、学校でも親でも周囲の人間でも、まあ、そんなことを大概聞かされてきたんですね。宣伝ならばもう、私は陸軍大将だ。なんて最高の栄誉のように言われたわけです。まあ、そういうことでこの、それと、この信教ではですね、心まっすぐな人の身に恵みの御業というふうに訳されていますが、これはセダーカーというですね、正義という言葉を表す最も重要な言葉なんですね。これを恵みの御業と、日本語のとしてはですね、正義というのと恵みの御業、まるっきり違う感じですね。このように訳したのは、新教訳だけですね。前から繰り返してるんですけども、これは一語一語大事だからですね。この恵みの御業が常にあります。これはごく当たり前。慈しみが常にありますようにと。あまり変わらんという感じなんですね。恵みの御業、神様の愛の技だろうと。そしたら慈しみと同じだと。ということになりますが、これは、セダーカー。メルキセデクっていう言葉ありますですね。アブラハムに突然現れた不思議な存在。後にも出てこないまと。メルキっていうのはヘブライ語で王、キングですね。セデクは正義。だからその箇所ではアブラハムがあったのは正義の王。それメルキセデクというんだったんです。で、そのセデクっていうのも正義。それとちょっと語尾が変わった。セダーカーも同じ正義ですので、英語なんかでは、とりあえず、righteousness、justice というふうに、ほとんどみんな訳される言葉です。ですから、この言葉は、当然、こういう得意なですね、外国語訳でもみんなこの、恵みの御業だとか言ってですね、訳しているのは、ほとんど全くないものですから、これの改訂版である聖書協会共同訳では、あなたの正義は、というふうに、訳しておるわけです。で、この十節も、心のまっすぐな人に、あなたの正義を絶えず少し注いでください。ならどうしてですね、この恵みの御業と正義とは随分違う。例えば、水戸黄門を正義の味方とか言って、書門を見せるというふうな、テレビドラマが何十年もついたということのようですけれども、私のところでは民間放送はもうほとんど全くというほど見ないし、まあ NHK でも必要なドキュメンタリーとかですね、NHK の特別な取材能力を駆使した外国の図書館、国会図書館のようなんですね。そういうものは外国の非常に貴重なフィルムまですごい費用をかけて、まあ貸し出し、あるいは使わせてもらう。 非常に貴重な番組もお料理にあるので、それは本当に価値あるものですね。文章で見たら到底わからない強い印象を受けるわけですので、そういったものは大概よく録画しておくようにして見てやるわけです。一般の放送は、だから人間は全くわからないわけなんですけども、悪いものを蹴散らすという感じで簡単に正義と。これはとても分かりやすい。嘘をついたり騙したり、弱い人をいじめたりするのを蹴散らすと。やり込める。これは正義だと。だからそういう感覚を誰でも持っているので、その水戸黄門の番組が、私も子供の時にも、子供向けに書いた読み物で読んだのを覚えていますが、どことなく、この世はそうでないから、そんなところは、たとえ小説や映画であってもなされると、なんとなく気持ちがいいと、いうことから人気があったんだと思います。もう神様の正義は、そのように、悪いがパーンとですね、裁いてしまって滅ぼしてしまうと。そういうことと、相当違っておって、心から悔い改めたならば、立ち返るならば許されるという。そういう側面をも、神様の正義。持っておるわけなんですね。まあ、例えば普通の法律ですと何人もひどいことをして殺したらまず確実に死刑になる。ところが神様はそんな人でも獄中に置かれておっても死刑になる人であっても心から悔い改めて神様に立ち返る人は許されると、そして甘んじて死刑なる刑罰を受けていくということです。まあ、そんなことで、そういう意味でですね、ご神経だけでは、恵みの宮だと訳したわけですが、けれども、それ、そういう訳は全く誰も していないのは、このセダカ、ではセデクっていう本来のヘブライ語が、そのような受け止め方から別の言葉に訳されると、同じ言葉だと、このセダカそのものの言葉の広がりがわからなくなるんですね。正義というのと恵みは別の言葉だ。というふうに思い込まれてしまうわけです。そういう意味で、やはり、これは、本来は正義、正しいという言葉があるので、神様の正しさにはそういう悔い改めをも、どんなひどい悪いことをしても悔い改めを喜んで受けてくださるような、そういう正義なんだと。それがわかるためにも、この言葉は正義と。訳した上で、ここを語る人がそういったことをですね、意味を語る務めがあるということです。とはいえ、そういうことは、ヘブライ語の辞典、複数の辞典、あるいは多様な聖書の訳された英語とか、その他の外国語の訳、それなりに理解できないと、こんな聖書教会から出た立派な本がこんな間違ったらおかしいことはあるはずがないと思って、一つの訳だけしかない場合は、もう信じ込むんですけども、それに英訳でもなんで40何種類、45種類もできるのかと。言えば、それぞれの訳した人に、これだけの2000ページもあるものをですね、言語から訳するときには様々な仲介もまた他国の訳、ある限りもいろんなものを参照してするわけです。もうおびただしい時間がかかるんですね。そこまでしてなぜ別の訳をするかというと、どうしてもそれぞれ理解、解釈、受け止め方が違うわけです。それでヘブライ語の。そこでそんなにもたくさん出てくるわけですね。まあ、この場合でもですね、この恵みの意味だとこの重要な言葉、正義という言葉を訳したら、この後の編集員になった人、これはどうしてもやっぱりちょっともっと変えないといけないと。他の訳と参照してみんな気がつくだろうと。正義ということはね、なんでこれだけするのかと。これを担当者の得意な、まあ、受け止め方、個人的な、まあ、好みというかですね、受け止め方に左右されているという印象になると。だからこれやっぱり変えようということになったと思われます。まあ、そういったことで、なかなか、 そういったような、学びは誰でもできることではないので、ぜひですね、他の訳も参照して、違うような意味だった両方の意味に取れるんだと。両方の意味を含んでるんだと。どっちかが正しいじゃなくてですね、両方の受け止め方ができるような、いえば、こう、何層にもなってるんだと。まあ、そういうふうに、受け取るということが望まれているわけです。で、この二つがですね、私たち、正しいと。まっすぐな人には本当の正しさと。この世は偽りで満ちている。この頃の、ああいう戦争のニュースでも、どちらがどれだけ本当のことを言っているのかわからないと。で、生成 AI っていうものに関する何らかのニュースは、毎日のように毎日新聞なんか見てても、何かに関連したことが、毎日のように出てくるぐらいですね、様々なところに影響を及ぼしつつありますが、それで間違ったまとめ方をするということも当然いろいろある。私もそれをいろいろ、どういう見解を持っているかと試してみたけど、時にもっと驚くべきような、全くの間違いを提示してくることもお料理にあるわけです。はい。まあそういうことで、正義正しいことっていうものは何が正しいかわからない。という時代はますます混乱した時代が今後コンピューター関係の発達で出てくると。これも生成 AI やコンピューター関係のもたらす大きな災いですね。で、そういうことに能力がある人は人生の深い経験を得た人でなくて単にいわゆる若造というかですね、20代や30代の人生経験も重い病気も深い悲しみもほとんど経験したことのない人であっても、そういうことに特異的に得意な人は、既に子供の時からプログラムを組んだり、二十歳も過ぎても過ぎたらですね、どんどんいろんなものを作ったりできると、自分が一番偉いように。そして、そのようなコンピューターやそういったものに乗らない、こういう信仰の世界や死の世界、あるいは音楽とか、美術とか、美術的なものを作ることができるんですね。音楽的なもの、数量化できるから。でも、それ、味わう、深い意味を感じ取ることは、コンピューターからは決してできないです。何かという、言葉で政治しか言えないわけです。ところが、音楽や美しいもの、感動、自然の。それはそもそも言葉を超えたものなんですよね。神様の愛に対しても。神様の愛とはこれこれだと。いろんな昔の人の言葉を綴ってと、いっぱいくっつけたりやつをやったりして、それでコンピューター出してきたって、神様の愛が分かったって全く関係ないわけですね。2000年前のものは一つもなかったわけです、コンピューターなんと。2000年前どころか、つい50年ほど前も全くなかったわけです。ワープロさえなかったですね。それから間もなく、初代のワープロが投資を使ったとき、650万か700万とか、まあ、巨大な大きな機械だったわけですね。それがものすごい勢いで発展して、卓上ワープロになり、さらにコンピューターが、最初は何十万も、何もソフトが入ってない何十万をしちゃったのが、ぐんぐんぐんぐん個人的なコンピューターになって、まあそういうふうにパーソナルコンピューター、パソコンという名前までできてしまったと。で、それは、コンピューターが、だからですね、神様の霊感に変わることは決してできないわけです。言葉の上でいろんな言葉が出てくるけれども。だから、聖書の世界は、そうした無限の奥行きを持ったまま、文字として出てくるから、神様の愛についてどんなことが書いてありますか？それは精神エアでいろんなものを出してくることができても、愛の実感は一人一人はこの神の言葉によって神様に向かって、慈しみということを罪の許し、あるいは短くくらい苦しかった時の助けを、の時の実感を分からなければいけないし、また分かるように求めようさらば与えられてなっているということですね。今そのことで他のところ、心まっすぐっていうのはまっすぐ神様を言うイエス様のことでは幼子のような心というのをしたわけですね。で、 こういったことからですね、それを妨げて誘惑して、帰って滅ぼそうとする悪の力があるので、それらがどうか除かれるようにということが12節、13節に書いてあります。悪の手が迫ることを許さないでと。神様の慈しみが常に身近に迫っているように。で、最終的には、悪の力は必ず滅びるんだと。新約聖書ではっきりとその我々の戦いは目に見える血肉、軍隊や国家や民族、そんなものでないと。それらの背後でうごめく、それを戦争にかけたり、かけたり、偽りのことを宣伝したり、そういったことをさせる悪の力に対する戦いだと。いうことがはっきりと言われているわけです。で、旧約聖書は、この悪事をみんな滅ぼしてしまえとか言ってですね、愛がないとか言う人おるけど、愛は本当にあるわけですね。神を信じる者に対して、悪の力を滅びるようにと。まあ、旧約聖書の場合ではそれがですね、悪人をも滅ぼしてくださいという表現になっているわけです。それが新約になって、イエス様によって、完全な霊的なものをしっかりと、イエス様が見つめて言われるようになったので、イエス様は神の子、神と同じですので、そういう最も重要なこと、究極的な真理を言われた。で、ここの悪人ではなくて、その悪人に宿る悪そのものをどうか滅ぼしてくださいと。それの裏返しの祈りが、御国を来たらしてください。神様の愛のご支配、愛の力を来たらしてください。そうすればその悪の力は退けられるから。ということですね。はい。まあ、こういうことで私たちも、こうした集まり、そのものがまた、あなたを知る人たちの集まりですね。教会、教会、世界のカトリック教会もいろんな含めて、神様の本当に祝福を受けて導かれたような教会、集まりは必ずあるわけです。そういうことで、私たちの祈りも常に、神の慈しみが常にありますように。まあ、ここの人の名前も覚え、またその集まりをも覚えと。心のまっすぐ、幼子のように神様を向く人に、あなたの深い意味の正義が常にありますようにと。そのように祈り、また悪の力は絶えず、倒れ、追い出され、滅ぼされますようにと。そういうことでを持って祈っていきたいと願うところです。はい、以上です。